この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第156回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサと
ボスことコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
やっと喋れるようになったと思ったんだけど、またちょっとピリピリしてきてるんだよね。
何が？
舌が。
あー、変なもん食ったの？
ちょっと賞味期限が過ぎたの。
あんまりそういうこと言わないで、うちがお金あげてねみたいだから。
あー、そうだよね。そうだね、もらってるんですけど、 その時は食べたいと思って買うんだけど、うん、つい面倒くさくてとかしてしまうと、うん、こう簡単な方に行くから。
なるほどね。
そう、ついついね、うん、
そういう時はよく火通してね。
ね、ちょっと甘かった。ぬるかったのよ。あ、うん、あ大丈夫かなって思ってたんだけど、うん、でも昔より、うん、その許容範囲が広くなって。
ああ、まあね、
昔はもう一日過ぎると絶対食べらんなかったの。
あ、そう。
多分ね、仕事の影響なんだと思う。ずっとほら飲食が長かったから、葬儀屋とかのもう込みでね、うん、だから仕事として食品を出してたから、うん、それがなんか染みついてたみたい。
へえ、うん、俺なんか今でも、俺も大学の時からもそうだな。大学の時なんか全然平気だったからね。1ヶ月ぐらいぐらい、全然平気。
それでアレルギーになったんじゃない？
うん、だって、なんだっけ、冷蔵庫の中入ってるからいいだろうぐらいのね。
あ、ただ、まあ、日本のは基準がすごく短いらしいけどね。
そうみたいね。う
ん、だから、外国とか行くと、卵なんか生で食べられないんでしょ？
あ、そうそうそうそうそう。ね、絶対火通すもんね。だから、生卵って文化がないんだよね。
うん、なんかね、うん、みたいだよね。
そう。だから、生っていう文化がないじゃん、あんまり。
あ、お刺身とか、うわ、気持ち悪いみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。必ず火を通す。だからペストとかそういうのも流行ったからじゃねえかな。日本ってそういうね、あれって病原体ってそんなに流行ったってでかいのないじゃん。
昔だよね。だから、うん、歴史の教科書に出てくるレベルだよね。
うん、そうそうそうそうそう。
現代史ではそうそうないね。うん。工業系の問題の方が大きかったからだな。
うん、だ海外はそういうのがあったからじゃねえかなとは思うけど、よくわかんないけどね。定かではな、ありませんが。
まあ、国のサイズにもよるんだろうね。うん、周辺を海に囲まれて、うん、でなおかつ近いっちゃ近いじゃない、
うん、
確かに。他のこう広大な敷地を持ってる国とかに考えればさ、う
ん、あ、でもあれだよね、変な話、うん、肉のさ、生肉なんか食わないじゃん、
う
ん、
あ、
そうだね、うん、絶対ね、焼くじゃんね。でステーキでレアっつったって、向こうでレアっつったってカチカチに焼いてくるからね。
あ、そう。
うん、日本だと大体さ、レアっていうと、まあ、散らしたたるぐらいに、ね、
赤い肉汁がっていうね。
生っぽいみたいなあるじゃん、うん、向こうないからね。
あ、そう。
そう。ウェルダンなんつったら、カチカチで食えないよ、日本人じゃ。
あ、うん、私でもね、グアムの思い出で、うん、私生肉好きなんで、うん、友人が生肉嫌いで一緒に行った。
うん、
その子が、ウェルダンって言ったら、うん、まだこう血肉が滴るような、
あ、そう、
肉が出てきて半泣きになってたけどね。
へえ、うん、うん、まあ場所によってかもしれない、いろいろかもしれないけどね、
う
ん、
まあヨーロッパとアメリカでも違うだろうし、うん、とかね、
確かに確かに
あるかもしれないけれど、
まあちゃんと火通しましょうね。
そうですね。
そういうことですよ、
はい、
うん、ね、賞味期限ちょっとまあ少し切れちゃったやつは食べてもいいですけど、
そうね、
そう、あの、気を通しましょう。
はい、そうです ね。これからまたちょっとね、気温が上がってくると、
そうですよ、う
ん、心配なので、
今の冬でそういう状態だったら、夏だったらやっぱりもう完璧アウトですから、う
ん、ね。あとね、多分ちょっとお疲れなんだと思う、私も。ここ1週間すっごい忙しかったから、
我ながら、ね、バタバタね、まあね、いろいろスケジュールがバタバタしてましたから。
してましたね。
ね、まあ、うちでは なんていうんですかね、新しい風じゃないですけどね。
そうですね、
ちょこっと吹いてくれましたから、また。
うん、まあ、学校名とか言わなくて、言わなきゃ平気かな。うん、まあ、インターンというのを初めて受け入れまして、うん、ね。
まあ、まあ、ある意味、ね、うん、勉強にもなったこともあるでしょ？
そうですね。まあ、うん、私自身も勉強になったし、ああ、うん、って思う部分も、若いってすごいなって思う、う
ん、そうですよ。うん。若いってすごいことですよ。
若いってすごいね。
若いってすごいことです。
本当もう今のまま体だけ10歳若返りたいです。
うん、確かにね、
本当に羨ましいな。
それがなかなかだけどできないのがいいとこだよね。
まあね、
若さではできないことがね、年寄りにはできるけど、うん、年寄りにできないこと若さができるからね。
そうそうそう、うん、やっぱね、基礎体力はすごいね、若いって、うん、
大したもんですよ。ね、そりゃそうだよね。だって俺らが二十歳ぐらいの時だって寝ずにできたじゃない。
ああ、もう3日ぐらい寝なかったよね。うん、遊んだり見てて。
うん、今はそんなことできないもんね。遊ぶんだったら寝るっていう感じだよね。
うん、1日寝ないと3日響くね。
ああ、確かに。
うん、
そうなんだよ。本当節制すると、うん。そうだよな。あけちゃんの場合3日だったら俺1週間ぐらい続くかもしれないもんね。最近は。
あれだよね、うん。ボスは違うよ。お酒があそこに入らないからいいの。
ああ。
私なんか飲んじゃうから、うん、飲んで徹夜なんて言っちゃった日にはもう。
ああ、なるほどね、うん。俺それないからな、絶対な。
うん、だから多分3日で済むんじゃない、
うん、うん、確かに。あ、そうかもしれない。
うん。うわ、すごいヨタ話になってしまいましたけど。まあ、
ですな、うん。はい。了解です。
まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
はい。今回はですね、ビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、うん、ペットの生前&死後にすべきこと、うん、8歳過ぎたら年2回健康診断ということで、
はいはい、
まあ、大切なワンニャンコワンコに突然死の危険が訪れたらと気が動転し判断が鈍るのは当然のことって、そりゃそうですよね、うん、で愛すればこそ元気なうちから準備が大切だと、うん、まず8歳過ぎたら年2回は健康診断を受けた方がいいというね、うん、お題があるんですけれども、うん、まあ、死因とかを調べるとやっぱり一番はがん、
うん、
猫は、腎臓系、
はい
はい、多いですよね、うん、で犬は心臓病なんですって。
おー、やっぱり肥満なんだね。
肥満とか、あとは人間の食べ物とかそういうのもあるんだろうね。
なるほどなるほど。
そういった形でこう考えれば、
うん、
まあ、がんにしても人間と共通じゃない病気、うん、猫のサインはね、猫伝染性腹膜炎ってなってるんだけれども、うん、犬が腎不全なの。でその猫伝染性腹膜炎って、まあ、人間にはない病気なんだろうから、うん、っていうのを考えると、がんにしても腎臓系内臓系っていうのは検査をすれば予防ができるわけじゃない
ですな、
早期発見とか、うん、で今回、まあ、8歳過ぎたら年2回今シニア期って長寿になってきてるから、シニア期もどんどん先送りされていて、7歳、うん、かつては7歳からって言われてたのがどんどんこう年齢は上がってるんだけれども、
うん、
そういう検診とかは、まあ、早めに、
うん、
もう大型犬なんかは6歳とか、
うん、
寿命が短いからね、全体的に早めにしていただいて、若いうちからでも年に1回とか、
うん、
そういう予防診断、なんか暴れてるね。
うん。
お坊ちゃまとお嬢様？
そうです。
はい。
もう今、ラジオじゃなければ、一括が出てるですけどね。
あ、そうね、はいはい。収録中なんでね。ちょっと頑張ってください。
はいはい。
はい、っていうのがあると。うん？何の話？どうか健康診断をした方がいいなと。うん、はい、で、まあ、コピーもね、去年は健康診断をしようと思ったら、ちょっと別の理由で血液検査とかレントゲンとかを取っていただいたので、うん、まあ、済んだなと思ってるんですけれども、それは人間も一緒じゃんって。
そうですね。
まあ、40過ぎてきたら、本当ちゃんと自己メンテをしなきゃいけないと。
そうなんですよ。私もね。
私もですけどね。
クリニックとかに行かなきゃいけない、クリニックじゃなくてなんだっけ。
人間ドックね。
人間ドック、そう、うん、やらなきゃいかんないかんなと思ってなかなかいけないんですけど ね、
うん、そうなんですよ。で、まあ、高齢になれば人間もそうですけれども、動物たちもこう治療に対するリスクっていうのが高まる、
うん、
自然治癒力もやっぱり低下してくるし、そういった部分では早めに健康診断とかをしていただいて、でやっぱりね、ちょっとうちの本業というか業務にもあります葬祭とかについて、お別れをするっていうことについても、
うん、
日頃からいつかこの子たちを見送らなきゃいけないっていうことを頭の片隅にちょびっとでもいいから置いといていただく。
ああ、それ大事だね。
うん、
ね、まあ、命あるものはね、やっぱりいつかはね、うん、本当にね、健康だってさ、寿命っていうのがあってね、老衰っていうのもあるわけだから、う
ん、永遠に生き続けることはできないので、
そうですよ。
はい、
うん、
でそれに際してもね、例えば思いっきりっていうか、できる範囲のことを できる限りのことをかしてあげたいっていう時はやっぱり金銭的な部分もかかってくるので、そういった部分のもうそれは生きてる最中もだよね、病気をした時もここまでの治療費は頑張って貯めとこうとか、もしもの時はっていう貯金とかね、そういったこう保証保険かも必要なのかなと。
そうですな、
はい、思います、うん、ので、
ま、ね、うん、いろいろね話せる人を作っとくっていうのが大事だよね。
うん、
うん、
あの相談する相手、うん、病気とかもそうだし、日頃の生活もそうだし、うん、生きてる間はドクトレーナーさんとかさ、お世話になってるサロンさんとか、
うん、
で病気のことは懇意にしてる獣医さんとか、
うん、
で、まあ、亡くなった後とかは私みたいな業種のものとかね、そういう風にこう人間もそうじゃん、今エンディングノートって言って亡くなった時はどうするとか、うん、結構こう開かれて考えてくるようにはなったので、そういった部分をね、ちょっとパートナーたちにもついても考えるいいきっかけになるんじゃないかなとは
思って
ご紹介をさせていただきました、
うん、はいはい、ね、はい、これいいこと書いてあるから ね、
うん、
ね、
すごく素敵なことが
ちょっと読んでいただければなと思いますね、はい、
そうです、
うん、何、
はい、うん、これ変なこと なんか言おうと思って忘れちゃった。
ああ
、はい、今回はビッグローブニュースさんよりペットの生前死後すべきこと、8歳過ぎたら年2回の健康診断をご紹介させていただきました、
はい、
ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。はい、では本編です。
うん、
先日、お勉強に行ってきましたので、うん、そのアウトプットを、私この先生本当大好きで、今回も、いつも教室をご一緒させていただいているサニーさんからのご紹介でどうにか行ってきたんですけど、うん、これね、行動学についての先生だ、
う
ん、まあ、すっごい素敵な方で、女性なんですけどね、
うん、
いろいろ大学で教鞭を取ってらっしゃったりとかする、でご挨拶の時に行動学とは何ぞやみたいなっていうところからお話が始まって、動物の行動学って人間でいう、簡単に言うとね、精神医学みたいな、精神科医みたいな部分なんだって。うん、物を言わない彼らが行動で示す心の声をこう汲み取るみたいな、
なるほどね、
うん、部分らしくて、でね、まあ、日新しい情報が上がってきたところとこうすり合わせて、動物のこういう行動っていうのはどういった意味を持っているのかとか、
うん、
どういう精神状態でこういう行動が現れるのかっていうのを勉強されてる先生方の、うん、
なる
ほど、うん、で、まあ、ちょっと最近ね、猫が本当にこうブワーって勢いでいろいろイベントもあったりとか、ブームが来てるじゃない。
ああ来てるね、
うん、で私も猫のことあんまり詳しくなかったので、うん、こう犬とか猫とか鳥とかのお話があったんだけれども、
うん、
猫のね、っていうお話がいっぱいあったので、ちょっとアウトプット
を、ああそうですな、
させていただこうかなと思います、
はいはい、うん、
でまずね、最初にこう驚いたのが、猫ってさ、ほら、うん、ボスももよく言ってたけど、一個もんだって、うん、一国もんだって言ってたじゃない、
うん、
結構社会性があるんだって。
へ
そう、ただ、
うん、
そのほら情報ってどんどん変わってってるじゃん、
うん、
研究も進んできてて、うん、祖先はやっぱり一人暮らしだったんだって。だから独立して生活をしている種族だった。
なるほど。
ただやっぱり時間の流れとともにちょっとずつ社会性を身につけて、
うん、
私たちとも生活ができるようになってきているっていう、
なるほど、ね、
年数としては犬に比べると全然短い、はいはい、からまだこの程度、ちょっと認識がまだ社会的に社会性があるかどうかみたいな部分があるらしいんだけれども、
うん、
社会性はあるよっていうお話があって、へーって。
なるほど ね、
そうそう、まあ、確かに猫同士仲が良かったりするじゃん、
うん、まあね、
それは社会性じゃんって、
うん、
あ、まあ確かにねっていう話じゃない、うん、
確かに。
そうそう、で猫同士のコミュニケーションでこう仲良しってスリスリってやるのって、ご挨拶があってる頭から、あ、違う、首から上の部分なんだって。
ああ、そうかもしれん。
そう。
うん。そうだね。
自分で舐められないから。
うん。
から、ご挨拶があってら顔の周りをこう舐めるんだって。
はいはいはいはい。
うん。へーって。
ああ、やってるね。 そう言われれば
体舐めないでしょ。
ああ体は舐めないね。
子猫だったら話は別かもしれないけど、うんうん、ブキッチョさんだから、
うん、
大人とかになってくると仲良し同士はお互いに首から上を舐めっこするんだって。
あ、う
ん、だから人間も撫でてあげるときは頭を撫でてあげなさいって。
おお、なるほど。
でついつい体触りたくなるから、
うん、確かに
嫌われるんかなって。
あ、そうだよね、君は嫌われてるね。
うん、愛知にね、愛知にシャーってされるからね。はい、だそうなんですよ。
お
で体をスリスリってこう帰ってきたりとかするとするじゃない、
うん、
それはまあご挨拶であると、うん、尻尾ピーンってあげてスリーってきたのはもう、いやーってこんにちはみたいな、おかえりみたいなテンションなんだって、
うん、なるほど、
うん、でただスリスリしてたことで一説によるとマーキングじゃないかって匂いをこうすりつけてたんじゃないかっていう説があったらしいんだけれど、
あ、それはよく聞くね。あの自分のものとものにするために、まあ、自分のものだよと、あと自分の縄張りだよと、
うん、
するためにこう匂いつけるときあるよね。
そうで、うん、そのよくよく考えるとでも動くものにマーキングはしないでしょって。マーキングっていうのはここは自分のテリトリーですよっていうのを動かないものにすることを示すから、だからマーキングとは言わずに挨拶なんだけど、その理由は定かではないんだって。
おお、なるほど。
まだ研究が途中だし、
例えばまあ、机とかさ、
うんうんうん、
そういうところにやるのは
マーキングなのかもしれない、ね、
マーキングだよね、うんうん、なるほど。
だからボスの足にスリスリするのはマーキングではない、ご挨拶。
ああ、なるほど。
椅子の足にするのはマーキングなのかもしれない、認識としては。
あ、かもしれないね。あ、なるほどね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
なるほど。
そう、なんかすごいいっぱい目から鱗じゃない、
うん、
なんかへえって。で、まあ、社会性の話に戻るんだけれども、猫って、うん、特にこう街猫と言われる誰にも飼育されてない、
うん、
お家の中とかじゃなくて、まあ、昔風に言うと野良猫たちっていうのはなんかねグループがあるらしい、うん、やっぱり。でお母さん猫たちっていうのはなんつったらいいの、ご飯を食べるときは猫を置いていく、子猫を置いていくんだって。そりゃそうだよね、獲物とか捕まえらんないし。
ああそうだよね、
うん、そうそうそう、その間仲のいい他のお母さん猫が一緒に面倒見てるんだってよ。
へえ、
ね、
あ、そうなの
らしい。
おお、
で交互にお母さんたちはご飯を取りに行くんだって、
うん、なるほど、
へ
え、面白いね
って。そう、ちょっと聞きたいでしょ、先生の話本気で。
聞いてみたいね。
一緒に行けばよかったんだよ。
残念残念
残念、今度行こうね。
うん、今度行こう。
そうだから、そうやってご飯を取るときとか、うん、お引越しとかもそうなんだって、うん、あ、ここちょっと危険だわ、ジェットが遊びに来る危険だわっていうときとか、うんうん、お引越しするときは他のお母さん猫とかと一緒にお手伝いしてもらってするらしいよ。
へえ、すごいんだね。
ねえ、すごいよね。
うん、
そういったお母さんたちのあれもあるし、あとうちなんかで見ててもそうなんだけど、コピンは下の子たちがテンション上がりすぎたりとかすると、うん、年下の子たちがね、やめろよーとかって行くじゃない。
あ、行くね。
ランでもそうだし、うん、それはね、猫の社会でもそうなんだって。
あ、あるかもしれん。大人、ね、こいつら二人がやってると、うん、ティンクがやりに行くもん。
やめなさいよ。
うん、やめなさいって。
そうそうそう、そういう社会性とかっていうのがあったりとかするっていうね。
うん。
へえって思うんですけど、すごいね。
すごいね。
うん。で、さらにはお母さん猫って栄養がすっごい重要で。お母さんのお腹、妊娠中に栄養不足だと子猫の脳の発育に影響があるんだって。
へ
ー。で猫として情緒不安定で攻撃的になったりとかする猫になっちゃうから、
うん、
もう外ご飯じゃなくて飼育場はお家の中できちんとかって十分なご飯を与えていただきたいと。
なるほどね。
いうお話があって、でそのご飯の方法もなんだけど、だいたい4週間ぐらいで、乳離れしてきて離乳食みたいになってくるんだけど、
うん、
そのご飯の与え方も要はほら犬とかよりもっと自然界に近い、社会化が進んだといってもまだまだ自然に近い生物だから、最初、うん、外の猫たちね、
うん、
はまずその乳離れが始まると死んだ餌をまず持ってくるんだって。
へ
え。で食べさせて、
うん、
で次は半殺しのちょっとピクピクしてるようなやつを連れてくるんだって、餌を、うん、でそれで狩るっていうことをまず最初教えるんだって。
ああ、なるほどね。
うん、でさらに進化して今度は生きのいいピチッとしたやつを連れてくるんだって、
うん、
でそれを狩らせて食べさせるってい う、
すごいね、
うん、すごいよね、
うん、
で日本だとやっぱほら魚っていうイメージがあるんだけど、うん、イギリスとかだと子ウサギとかが主力の餌になる、
うん、
あと、まあ、ネズミとかもそうだけど、
はいはいはいはい、
で夜型って言われてたんだけど実は夜型じゃなくて、夜行性じゃなくて昼間活動する生き物らしいのよ猫も、うん、それもびっくりで
寝てる感じすっけどね、
そう日向ぼっこでさみたいな、ただ目の作りがやっぱり暗いと見えない生き物なんだって。
へ
え、豆球とかでどうにか見えるんだけど真っ暗になっちゃうと身動きが取れないぐらい目が見えないらしいの、
うん、あ、そうなの。
そうで、ほらその餌となるネズミとかウサギとかが活動を始める、なんかこう、あ、ちょっと朝が来たな、そろそろ起きなきゃなみたいな頃合いを狙って狩りをするから明け方ぐらいから動き始めるって。
へ
え、で日中とかは遊んで夜は寝るっていう。
ほう、
でそこでじゃあなんで夜あんなにわキャッキャキャッキャワワワしてるんだっていう話になるじゃない、
うん、
昼間寝ちゃうからなんだって
じゃあ寝かせんなってことか。
そう、
ー
でほらだって夜になるとさボスも部屋に入ってきてのんびりしてて構ってあげるとかってするとテンション上がるわけじゃん、
うん、
父ちゃん帰ってきた遊ぼうぜみたいなのが、
うん、
こう夜中までテンションが上がって続いちゃうって。で、あるならば日中に遊んであげたりとか猫が勝手に遊べるこうおもちゃとかを用意しといて、
うん、
日中に働かせると夜寝るらしいよ。
日中遊び道具いっぱいあるんだけどね、うち
遊んであげればいい。
え、だって仕事できんじゃん
そりゃそうよね早朝と、うん、とかさこう合間見て一日中遊んでろとはさ、うん、さすがにね。でその時に使えるおもちゃがお気に入りってあるじゃないやっぱりみんな、
う
ん、でこれも先生から教えていただいたんですけど、うん、あの突っ張り棒とかに気に入ったおもちゃとかをこうかけとくんだって。
あ、ぶ
ら下げといて、ね、猫が勝手に遊べるようにしてあげるとかっていう工夫をする、はいはいはいはい、でそれも場所をちょっと変えてこうなんつ柵じゃないや、なんかこう棚のところに引っ掛けといてみたりとか、うん、今日は椅子のところとかっていう頭を、うん、
使わせる
とか、ね、やっぱり使わせて動かすようにしてあげる
ってい
うのがおすすめらしいんですよ。
へ、
うん、どうしよう、まだ半分ぐらいしか喋ってないからもう
また今度やればいいんじゃない、
うん、次回に持ってこ
う、うん、次回で
、ね、
うん、
そういうねことをしてあげると要はこう日中にわーってやってくれるから夜疲れて寝ると。
ああ、なるほどなるほど。
いうことができる。だから夜こう暴れられて寝ないとかっていうお悩みだったら日中そういう対策を取ってみるのもいいんじゃないかなっていう。
なるほど。
はい、ことでした。
了解でございます。
あとは、ね、電池で動くおもちゃとかさ。
ああ、なるほどね。
うんうん。これから30分間だけつけといて後で取りに止めに行くとかね。
ああ。
お家にいられるときはさ。
うん。
そういうのも手かもしれないですよね。
なるほど。
はい、そういう感じで、まず
電池で動くおもちゃ売ってたよね。
売ってるよ。
わかりました。
狙ってるね。
いや狙ってる、まあ、あれいいなと、面白そうだなと思ったんだけど、
まあ、中にはねちょっと怖がる子もいるかもしれないので急に動くやつとかね、うん、最初は一緒に遊んであげるとか、
なるほど、
っていうのが必要かもしれないですけれど。
了解でございます。
はい、そんな感じで目から鱗の猫のお話アウトプットでございました。
はいはい
はい、
また続くんでしょ。
うん、まだある
ね。
うん、まだある、うん、まだある、
はい、
というわけで本編をここで一旦終了いたしまして、
はいはい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい
はい、今回はですね犬が大好き愛犬が結ぶドッグコミュニティサイトスイータさ
ん
からお題をお借りいたしまして、2016年3月19日土曜日に行われる絆深まる愛犬フェスタというのをご紹介させていただきます。これね以前油つぼマリンパークさ
ん
っていうのを以前ご紹介したんですが、そこのイベントなんですよ。
おお、はい、あ、本当だ。
そう、え、マリンパークにドッグランがあるのみたいなことをね、さや、うん、ちゃん とお話ししたんですけど、
なるほど、
はい、ドクランやイルカやシカショーをペットと一緒に見る観覧席があり、ペットと一緒に楽しめる京急油壺マリンパークがワンちゃんと飼い主様のためのイベント絆深まる愛犬フェスタを開催しますと、
なるほど、
いうことなんですが、この開催日すごいね、最初の特典があるんですが、ペット1頭につき飼い主様1名まで入園料が半額になると、
うん、おお、いいですな、
いいね、ありがたいですよね、うんうん、でさらにはその19日のみなんですが、ペット同伴の方限定で、うん、カワウソとの握手の予約ができるそうです、う
ん、なるほど、
さすがにね、ワンちゃんとカワウソは握手はできません、
うん、まあそうだね、
飼い主さんとカワウソね、
うん、なるほどなるほど、
そういったのがあって、ステージイベントとブースイベントっていうのがあるんですが、ステージイベントだとだるまさんが転んだとか皆さんご参加いただいて、うん、あと靴下早脱ぎっていうのがあって、なんかどういうものなんだろうっていうね、
確かに
ワンちゃんに
犬が脱がしてくれるのかな、
いや靴下をは犬が履いたのを脱ぐんじゃないかな、どうやって自分でこう、うん、違うこれ
犬が
犬用の靴下って今あるから
逃げ出したんじゃね、
えって、うん、そうね、
そのまま分かんないけど
履いてて平気とか、
うん、そうずっと何って
、うん、お散歩、うん、みたいなね、
なるほど、
どういうのか分かんないんですけど、ちょっと面白そうな感じ で、うん、はい、でこちらは参加者さんに記念品をプレゼントということで、うん、ブースイベントっていうのがドッグマッサージレクチャー、
はいはい、
フードカウンセリングサンプリング、うん、ワンワンエア合わせ、これワンちゃんいなくても楽しめますという、うん、あと獣医さんのお悩み相談とかいろいろあるんですが、ここで一個気になったのが隠れ肥満度チェック、うん、素晴らしいと、
人間じゃないですよこれは、
はい、ワンちゃんですねこういったのがね、うん、あるらしいです、
あーなるほど、
はい、
盛りだくさんですな、
うん、ちょっとね、うん、どうもさ最近こうワンちゃんイベントっていうとショップとかのこう、ね、うん、出店とかがメインになってきてる部分があるんですが、まあ、内容的には健康的なことを重視しつつこう一緒に楽しめるみたいな内容になっていて、参加費用自体は無料、
うん、
ただ入園料が先ほども申し上げましたように大人高校生以上が1700円なんですが、ペット1頭につき1名様まで半額、うん、でペット自体の入園料が500円、
うん、
でこの油壺さんがこう入園する際に結構こうちゃんとチェックをされていて、うん、前もって契約書とかをダウンロードしてサインしていってもらうと早く手続きができるかなと思います、
うん、そうですね、あとワクチン接種の証明書とかも書いてありますからね、
はい、うん、こういったのも必要なのでぜひちょっとね、前もって準備をしていただいて入場がスムーズになるようにご協力いただいてっていう感じですね、はいはい、まあ、当日ね入り口のところにもあるらしいんですけど、
うん、
まあ、前もっての方がいいかな、
そうだよね、後から書くの大変だもんね、なんだかんだって、
う
ん
う
ん、
そうね、ちょっとワンちゃんもいますしワンちゃんもテンション上がってると思うので、
うん、
はい、ぜひお早めにご記入と、
はい、
でカワウソとの握手も事前予約制でお電話みたいです、
お
ー、はい、店員に空きがあれば当日も予約可能なそうなので、詳細はお問い合わせくださいということで番号が出ていますのでリンクを貼らせていただきます、
そうですな、なかなかね、はい、カワウソと握手はできませんからね、
ねえ、
そうですよ、
コツメカワウソとか一時テレビとかですっごい人気が出たよね、
うん、
うん、
かわいいね、楽しみだと思いますよ、うん、ねえ、どんな手してんだかよくわかんないですけど、
あのね、なんか猿みたいな手、
おお、
なんつうんだっけ、ちっちゃい猿いるじゃん、うん、名前が出てこない、
なんとかモンキーだよね、猿だからね、
猿だからね、うん、ちょっと黄色っぽいね、猿、ちっちゃい猿ですけど、
ちっちゃい、
あんな感じの指先だったと思います、はい、で日時を改めてお伝えしますと3月の19日土曜日、
はい、
朝10時から午後15時まで、うん、京急油壺マリンパーク中央広場渚のステージ周辺で開催されるそうです、でただ雨天時は、潮風校舎にて開催されるということなので、ちょっとお天気とかチェックしながら、もし心配な場合はお問い合わせいただいて確認の上行っていただくといいかなと思います、
で、ね、でこのホームページはね、あと上の方にも書いてあるけど、愛犬と電車、多分電車って行かれる方も多いかなと思うんで、
うん、
乗車規定についてというのも書いてあるからね、うん、これもちょっと見ていただくといいのかなと、
そうですね、
うん、
はい、きちんと各会社さんごとに決まりがありますので、
はい、
ご確認の上行ってみてください、
はい、
今回は犬が大好き愛犬が結ぶドッグコミュニティサイトスイータさんよりお題をお借りいたしまして絆深まる愛犬フェスタご紹介させていただきました、 ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。最後エンディングでございます。
はいはい、
はい、とうとうシーズン5第1回目サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室がスタートいたします。
うん、
はい、お天気もねなんか土曜日は雨らしいんですが日曜日は大丈夫そうなので、
そうだね、
はい、このまま、うん、どうもね第1回目各シーズンごと第1回目っていいイメージがなくて天気が悪かったりとか、う
ん、ちょっとだけど涼しいかもしれないね、
うん、寒いっつうんじゃない、
うん寒いか、いや寒いっつったら来なくなっちゃうかもしれないから、
あそう、ね、
ちょっと涼しいかもしれないです。
ちょっとね曇り空とかね気温は下がっちゃうかもしれないので、
ね、ちょっとね暖かい格好をして来ていただければ、
うん、あのカイロとか用意してお待ちしてますんで、
そうですね、
はい、ステップアップコースが朝9時から10時まで、
はい、
レベルアップコースが10時半から11時45分までの開催となっております。ご参加いただく際は10分前までにご集合いただきまして、まだ若干ねお席の方ありますので興味のある方はお申し込みいただければなと思います。
そうですな、
はい、
待ちしてますよ。
お待ちしております。もう第1回目なのでね、はい、
うん、
ぜひ1回目から徐々にこうサニーさんの課題をクリアしていただいて、
そうですな、はい、やっぱりね1回目から来られた方が絶対いいですよ。
そうですね、途中からだとやっぱりハードル上がっちゃう部分もあったりとかもするの で、
うん、
はい、そんなことやってたのってちょっと悔しいじゃないですか、
はい
はい、なのでちょっとお早めにご参加いただければなと思います、
はい、
寒いかもしれないですけどね、
そうですね、
はい、温かいお茶を用意してお待ちしておりますので、
はい、
はい、ぜひご参加ください。というわけで That's One Year Life 第156回目配信をお届けいたしましたのは私明澤と
ボスコ
と
高塚でお送りいたしました。
また来週、
また来週、風邪ひかないでね、おいおい。
Thank you.